今の御言葉を開いてまいりますが、長い文章です。また6章の25節から最後まで3章の節まで聞いてみます。言葉が聞きすぎるので、皆さんの話で、頑張って告知していただきたいと思います。はい、マタイの方の3、はい。
だから私はあなた方に言うの。
違法人がするようなことを悩んではいけないと思います。私たちは何を食べようか、何を着ようか、そして何をどういうのような装用しようか、こういうことに時間を費やしていてはいけません。どっちかというとクリスチャンの費やすべきことは礼はどうだろうか、神様の従うことはどういうことだろうか、御言葉を従っているだろうか、こういうことに悩みをしても、時間を割いて悩みを持たなければならないというふうに私たちに教えています。イエス様が、こういうものこういうことに、時間を費やしているのは、信仰の強いものだとおっしゃいました。信仰がないものだとおっしゃいました。信仰が薄いとか小さいとか、そして大きいとか、そして量があるとか、聖書は私に教えています。ですから、私たちはその問題に勝利するためには、神様に信仰を増し加えてくださることが一番大事です。信仰は強くなって、天地、万物を作った創造の神が、私たちの救うそばに行って、私たちと一緒を満たしてくださると信じるならば、こういうことに悩む必要はないということです。例えば聖書の中でロマ書の中に信仰の量に従って私たちに、くださると量に信仰の量に従って信仰が加えてくださる神様の恵みがあるところにあります。ですから私たちは弱い時には何を食べようか悩む時にはすぐに信仰を強くしてくださるように神様に祈ったら良いと思います。歌の国書の10章の41と41節にマークのマリアの家に登場なさいましたイエス様でありました。イエス様が家に来られたということでマリアは一生懸命この何を食べさせたらいいのか何を回したらいいのかこういうことに時間をかけたときにふと見ますと妹のマリアはいません。マリアを元に出ないイエス様が足元に御言葉お言葉に聞いていたというそういう状況でいます。そしてマルタはマリアイエス様に対してどうしてこんなにそばにいるのに、何とも思いませんか。妹が、マリアが神の言葉に、一体と時間を費やしていることに対して、イライラしました。こんなにイライラしたことを通して、その時にイエス様がおっしゃったことは、この中には多くのことはあるけどもただ、良いことをマリアから取り上げてはならないとこのようにおっしゃいました。ここにありますように神様の御心にかなうことが一番であり神様の御心に従うことが本当に私たちの時間を費やすべきものであることを知らなければならないと思います。このように信仰を強くしていただくならば神様が生きていらっしゃることを私たちが自覚するならば私たちの中から応援を与える、その時間を費やすことはない、そのようなことになってまいります。第2番目に私たちは人生にいろいろな悩みを持っています。今日の言葉に見ますと、何とお前の布を使ってください。神はこれほどに寄り添ってくださるんだから、もしあなたに良くしたない、良くさないわけがありましょうか、信仰をする人。というふうにありますように、私はいつも信仰を控えてくださるように祈らなければなりません。ロマ人の手紙の12章の13節の中に、こういう言葉があります。私は自分に与えた恵みによって、あなた方たち一人一人にいます。誰でも思うべき限度を超えて、お願いは絶対はいけません。いや、むしろ神が、おのおに分け与えてくださった信仰の中に従って、進み深い考え方をしました。先ほど言いましたように、パンドが言いましたように、信仰というのは小さい信仰と大きい信仰があるんだということを教えています。ですから、私たちは、何か不幸な空気、 また時間を無駄なく費やしたその瞬間に信仰が弱っているんだな、信仰は小さくなっているなと私は実感して信仰が失敗してくださるように祈っていかなければなりません。例えばマタイの8章の37節以降を見ますと、イエス様と弟子たちが共にガレートの船上になりました。そしてイエス様は伝道疲れ、昼間伝道疲れで寝入ってしまったということであります。嵐が出てきて、彼が乗っていた船が今にも沈むそうな状況であります。そして、もう船が沈むそうになる状況の中にあって、イエス様を呼び起こして、イエス様を呼び起こして、そしてこの嵐の中に遭遇している状況を知らせていたします。そうしましたらイエス様はその嵐に向かって権威を持ってそれを治めることができないです。その時弟子たちが言った言葉は、嵐さえも治めることのできる方だったんだなというふうに彼は告白しました。その時神様がこの部分は解決するけども、霊的な部分は解決するけども、悪霊を追い出すけども、私たちの生活に関わるような事業者に対して神様しか持っていないかのように彼らは思っております。ですから嵐を沈めるイエス様を初めてその時に、悪霊を追い出すイエス様を知ってましたけども、嵐を沈めるイエス様を初めて体験することができました。このように、私たちはこの部分は神様の領域で、この部分は神様じゃなくて私たちがしなければならない、この部分は神様が力を持っているけど、この部分は神様力を持っていないかのように、分別、この分けて考えて物事を考えてしまいます。でも、天と地は神様が創造して私たちを住んでいる世界の全てを支配整理しやすいということを私たちは知るときに、どんなことに対して分かることもないということになります。例えば、選挙会時代で言いましたけど、こういうことがありました。純国の神戸の中央教会に属しておりましたので、神戸の支局である大阪の鶴橋の教会を任されたわけであります。毎週、7時半に農協部の教会がありました。でところが仕事が忙しくて、もう7時を超えることはしょっちゅうありまして、帰るのが1時半ごろにいつも帰っておりました。その日も人が入りましたが、帰らせていただきまして、そして、7時に出発したことを覚えています。7時に新大阪を出発して、ずらしに7時半に、時間に立つことはこれは不可能なことと言いました。でも聖書の中で神は何でもできるお方であり、もし神様を信じるならば神の栄光を見るでやろうと聖書の中に書いてありました。でそういう言葉を思い出しまして、もしあなたが全知全能ならば、この世界を支配していらっしゃるのは時間を支配していらっしゃるお方でいらっしゃいます。ですからそのハンドルを握りまして、そして津田市に向かうときに、あなたがおっしゃる通りに、言われる通りにハンドルを切りますから、いつも切らないところを右に曲がったり左に曲がったりしながら、そして、20分、余りで新大阪から津田市に、着いたことを覚えております。駐車場を入れて、全部パッキングを入れて、そして礼拝堂に入ったのが30分弱で、30分手前で入ることができ、その時初めて体験しました。世界を支配していらっしゃる神様は時間も支配していらっしゃる。その時に信仰が強くなったように広げられたような気がしました。そのように私たちは 限界を、神様の力を限界を設けて物事を考えて信じておりますが、でも神様は全知の主であり、そしてまた時間も生も死も全部私たちに見ているところにおっしゃいます。この神様を知るときに、この神様の全能を知るときに、私たちは思い渡ることから解放されてまいります。それにまず信仰が増し加えること、信仰が新たにされることを願って、ますます神様前に出ていかなければならないと思います。そして、同時に、聖書の中で、その日その日に一日に毒は十分にあるので一日を感謝しながらとおっしゃいました。聖書を読んでおりましたときに、なかなか、昔は感謝できるけど今は感謝できない出来事に遭遇いたしました。この出来事は昔だったら当たり前だけど、この出来事は現代の私にとっては全く関係ないような聖書の御言葉があります。ありました。古い言葉でありまして、現実に現在 の, その生活に適応できないような内容がたくさん聖書の書いてあります。で、しかし聖書の中でずっと見ておりましたら、一箇所私に命令形で書いてあるのは喜べということを、見ました。ビリピの中に書いてある言葉がありますけれども、どういうことに喜びなさい。そしてどんな時にも発売されるのを喜びなさい、そして思わない出来事に出会っても喜びなさい、何があっても喜びなさい、どんな人も文句を言わずにちゃんと喜びなさい、そしてその喜びは、人に対するものであると神様に喜びを捧げなさいとこのようにおっしゃいました。ある時、それは昔の話でありますけれども現実であった話であります。韓国から長蓮寺先生がいらっしゃいまして、私にこのようにおっしゃいました。大変武道館で生活するから、あなたはこの事務所を法人化しなさいというふうに言われました。法人でなければ、国の施設であります武道館を返すことはできない。そして、パクボーも招聘しているので、メッセンジャーも自分が立って、そして何人か商品している、豪華な人を商品しているので、ですから絶対に来年の10月には法人を取っていなければ違約金多いと、4月に150万ですか、違約金ですね、払わなければならないとこのように教えました。で、わかりました、宗教法人取りましょう、宗教団体から宗教法人の法人格を取りましょう、法人格を取って違約金を払わないで済むようにしましょうとこのように説明いたしました。でちょうど最終パートナーで宗教法人を取っておりましたので、宗教法人のことに関しては非常に詳しい、ことがありまして、しゃすぐ調べました。で、最初考えたときに取ると約束したんですけれども、調べや調べるほど取れないということが分かりました。絶対にダメだということは法制決まっております。で、今更ダメだということはできないから、あ、これはもう毎年メーカー取れますよ、取れますよ、来年の4月ですね、でそう言いながらも、もう内心は役所に行ってですね、大阪府庁に毎週のように行って、週に3回行って、週に4回行って、そしてとにかく取らせてほしいと、お願いしますということを一生懸命いたしました。で、向こうの担当官は、担当の人は冷たいもので、その取ってどうするんだと、取って、武道館で生活するんですよ。で、それだったら違う宗教法人の中に入っていけば、それを用いたらそれは取れるし、そして税金逃れてそれを取るならば、もう許可したいし、そういうことを教えました。でとにかく、毎回出してきて、こういう自由があって、こういうような自由があって、取らなければならない、こういうようなことのために、献金を正当化するためには、取らなければならないんです。で、何回も、行きまして、お願いいたします。で、最後にですね、覚えてるんですが、10月から始めて、 12月の、20日頃、上旬で20日、いや10月の中旬ですね、10月中旬に、全部処理が揃ったわけであります。税理士さんを使いまして、いろいろな書類をたくさん作ってですね、そして、処理をしました。で、担当の人はこう言いました。これをいかないとも、これを許可するのは東京だから、東京で許可証をもらって、東京からまた転送されて、大阪に転送されて、あなたにこのことを知らせに。じゃあ分かりました。じゃあ、郵便だけ払いますから、速度停止ください。もう時間がないんです。12月を12日出して、12月を末に結果を待って、1月に予告をして、そして1月を中心に医薬品をパックしたいんですから、お願いしますということを、ね、言いました。それは約束はできないけども、一応、副賞を全部もらって、これを上司にあげて、上司から東京に送りますと、送っていただきました。その間ですね、寝たつもりはなく、寝ても、この寝た感じはありませんでした。とにかく神様が人間より偉い方だから、そして不可能を可能とするお方だから、神様はあなたを信じますと、ただそれだけを念頭に思って、毎日を過ごしておりました。そうしましたらね、12月の、最後の日でありましたけど、約束の最後の日でありましたけど、29日だったと思うんですけど、29日は何か手前の25日だったと思います。認可されたという大阪府から連絡がありまして、あなたの挙げた書類が認可されたので、宗教法人としたということが報告書に書かれていました。レイアウトもしてなくて、人も集めてなくて、伝道もしてなくて、どうして宗教を見てくれるか、絶対取らない人はありましたけども、不思議なことを神様はしてくださいました。今でも2箇所戻りますけども、そこにはちゃんとした法人、法律にのっとって、認可されたということがあります。このように、神様は私たちが考えるように、偉大な方であり、力ある方でいらっしゃることを体験することができました。で、その時に思ったことはですね、やはり信仰は薄いんだな、もっと信仰を持って祈っていたらいいんだな、で自分が死を進むんじゃなくて、神様が死を進むしてくださることを信じて、祈れなければならない自分の信仰の弱さを、その時に思い知ったわけであります。で、1月に報告をいたしまして、教員の先生がいらっしゃった時に、できたの、日本ではできないと思ったけど、できたの、本当はできないんでしょ、でもできたね、ああ、よかったね、その一言だけでもなくて、韓国に、帰られたわけであります。実際のところは、できないものをできるように、可能を可能にしてくださる神様の祝福をいただくことができ、本当に感謝でありました。テレビはそのうちに関西聖書学院に導かれて、ちょうど入れ替わりで3年生が卒業するときに一冊の本をいただきました。それは、私にとってはこの本はいらない、整理してたけども本の中に一冊だけ自分の信仰と合わない本がありましたよっていただいた本がありました。それは生駒聖書学院の創立者でいます福藤先生が書かれた書物で、不可能を可能にする神様という本であります。それをむさぶるように読んだことを今でも覚えています。ですから、不可能を可能にする神様を信じている私たちは、どんなことにも思い渡らないで、時間を費やさないで、そして正しい信仰を持って歩んでいかなければなりません。ですから、信仰が弱いときに信仰を強くしている。信じられないときには信じるように強く信仰を強くしていただく、そのために祈らなければならないと思います。また最後に書いてありますように、一日の苦労はその日一日あるから、その日与えた苦労をどんなことにおいても感謝してそれを受け取りなさいと最初は書いてあります。 韓国に、何度も今度行ったりありましたけれども、参りました。今でも覚えている内容で、夏前からいますけれども、皆さんご存知ですか、西区にあります、大久保というところにあります、病院があります。400名ぐらい入っているからなと、まあ、その病院は完全に閉鎖された病棟でありまして、そこへ、週2回、家庭集会の合間を縫ってそこに訪問しております。そして、何人かの人の人に伝道するんですけども、聖書を開くんですけども、そこに一人が集まってきて聖書を読むような機会が与えられました。で、ある時、一大決心をしまして、騙して漢方に連れていこう、騙して、こっそり取り上げて、そして、韓国で断食させよう、食べさせられておこう、こういうことを決心いたしました。で、お父さんからも熱心なクリスチャンで、違う教会の人にいましたけども、感動してくれました。で、韓国で連れていくの人、いいですね、私の聖書に、何週間で乗ってましたね。そして、まず退職前のように大きな問題がありました。それはパスポートがなかったんですね。皆さんご存じのようにパスポートは本人が申請して本人が取りに行かなければなりません。で、おかしな証を出して、そしてまた外出して取りに行くことは非常に難しいことです。で、また高速道路を走っているときに車の助手席から飛び出そうとするような段階ですから、そういう段階でやりましたので、なかなか難しいことがあります。でも、騙して神戸でパスポートを申請して、また外出してパスポートを取って、で、パスポートを取ったんですけども、取ってそのまま飛行機に乗して韓国になりました。そして、韓国で行きまして、全部薬をなしにして、これからタバコを取り上げて、これからタバコを取らないで、私と一緒に一つのやつをしましょう。それは一日一回だけ祈りに行きますけども、一日一回共に祈りに行きます。私は自由にしか取らないという自由にしなさい。ただ一つのやつを、一日一回だけ祈りましょう。一時間祈りましょう。それだけを約束して韓国に行きます。そうしましたら、その男性はその約束を守って、薬もやめて、タバコもやめて、一日一回の祈り会で、ね、コロナに入って、祈るようになりました。そうしましたら、一週間もしないうちに、その人は3日は寝なかったんですね。ずっと私の横におりまして、これはひょっとしたら、何かの時に、宝を恨んで首絞めるかもしれないなと思います。まあ死んでも生きても天国だからいいか、あんまりは家に家族がいるけども、それもそれだけの状態でありましたので、韓国に行って1週間目になりました。そうしましたら1週間のうちに誰もが認める場合に病気が治ってしまった。あなたは病気だと言うと病気が治るため、神様の力を、本当に偉大な力を持っていただいて、あなたは病気になったね。その感謝のために1週間まだおりましょうって2週間おったんですね。2週間の間、自由にさせて、自由に運動して、自由に毎日をたくさんなしで済ませる。次のことは、たくさんなしで。好きなことをしてもいいよということで、書いてまいりました。もう人もびっくりするように人が立って病気がなって病気ではないような状態で帰ることができました。ですから小さなことに感謝をする、どんなことにも感謝するときに、物事はスムーズに運んでいくんだということをその時に体験していただきました。で、もう一つの証があるんですけども、ある時沖縄に4年間伝道していた人がいました。進学校行って帰った頃を見始めて、9時頃から電話がかかって3時間話をして、話を聞いて、順に声から待ちるという生活をしていました。 で、ある時姉妹が、その姉妹が、私は本部、いや、姉妹こう言っておっしゃって、私の弟にもっとひどい病気の人がいるんだけども、その病気を治すために祈ってほしいと。なぜ私に言うんですか。私忙しいからね、進学校に行ってる、神に行ってる、朝バイトしてるからお金もあるし、進学校行ってるから私に言うよりももっと偉大な人でいらっしゃるでしょと言いましたら、その女性が言うには、あなたは今そうだから、まあ、普通の、いろんな先生よりも比べると今そうだから、あなたに頼むんだけど、沖縄に来てほしい、沖縄に来て祈ってほしい、二人きりで弟と子供で祈ってほしいと言われました。はい、行きましょう、もうすぐにその行きましょうと言いました。で、電話来たんですけども、行きましょうと電話来たんです。お金がないんですね。チケットはありませんし、お金も全くありませんでした。で、どうしたらいいかな、どうしたらいいかな、キーズはどんどんどんどんどんどん過ぎていくんですけど、どうしたらいいかな。そうしましたら、日本旅行の方がいらっしゃいまして、今回500人のツアーを産んでくださったので、お礼に、あなたにお礼をしたいと思います。チケットが、捨てなければならないチケットがあるんですけど、そのチケットをあなたにあげますと言ってくれた。そのチケットは飛行機のチケットで、片道だけのチケットでありました。これは神様が僕が当たったものだから、これを持ちなければ、まあ最初のことは、言いますそんなものは、もらえちゃってありません。どうせ持るんだから、このチケットをもらってください。どうせ持るんだから。いや、仕方なく、まあ、チケットをいただいて、そのチケットを予約して、沖縄に帰りました。何も持たないで、何も、一銭も持たないで、韓国、とにかく、大阪、沖縄に行きました。沖縄は、また変化になる前ですね。ですから、町には左側空港で、日本人たちの兄ちゃんですけども、英語の世界でありました。で、そういうような世界で、本当に入ったんですけども、まず犬を持って入ったんですけども、その方も見えなかった。3日間の間もう失礼もします。いや、まあ、前の日にお会いした、前の年にお会いしたことがあるんですけども、20リターもあるような大きな瓶を持って、宴会を走り回って、それを持って踊りをして、最後にはそれを水を飲むという状況の人でいらっしゃいました。その方と3日間部屋におって、そして、共に過ごして祈りをさせております。朝昼晩とずっと寝なくて、寝分けたもので、私はもう最初の一晩は目上げて、時々しながら目上げておりましたが、2日目3日目はもう死んであったりね、踏みしまえて、もう死んでも天国、生きても天国であると、それを構わないと言って、その状況を感謝するようにいたしました。そうしましたら、どんどんどんどんどんどん良くなって、その兄弟は今まで言うので僕が2つということをおっしゃって、何はしませんでしたけども、僕が2つということを言いました。で、帰ります、じゃあ、何月何日に帰ります、三日後に、横浜に帰りますということを言いました。そうしましたら、優待券があるから、このチケットを使ってもらえますかと思ってきました。で、それを言うと、飛行機のチケット、会社、どうして買うかな、してもないから、どうして買うかなと思っておりましたけど、飛行機の優待券をください。優待券をいただいて、大阪に入って、何も持たずに、何もお金を持たずに、大阪、沖縄と大阪を往復することができました。で、このように、小さなことに感謝しながら、その感謝を大事じゃないんですけども、神様は祝福して、豊かに対してこれらのことを、その時に知ることができました。で、まあ、そういうことがあって、進学みたいにもですね、食べないところを食べる、食べれるように、ないところに、いつもポケットに10円玉しかなかった、1万円しかなかったんですけども、進学を卒業することができ、バイトすることができて行ってきました。私ではどのように、生活のことで、聖書は私に、 思い煩っていると困難です。思い煩うことは、これは仕方ないかとことだろうと思いますけども、思い煩いをするものは用心だというものになります。神様を信じる者は、そういうことに思い煩らないで、違うことに思い煩らなければならないと私たちには教えています。先ほど申しましたように、ルカの福音書があるように、マリアのように神様の言葉を一番にする。神様の従うことを一番にすることを通して、それが最も素晴らしいことだと、イエス様は私に教えてください。今日も、私たちはいろんなことを思い煩らない。このようにすると思い煩らなければならない恐ろしいものになりますけれども、神様は恐れのことに思い煩ってはいけないと思います。その、これらすべてのものを全部取り除いてください、祝福してくださることを信じて、この神様に従ってまいりましょう。愛している天のお父様、あなたの皆を信じたいし、あなたがどんな時にも私のそばにいてくださいまして、全て益になるもののものとしてくださることを感謝し、男女が愛を働いて益となるようにしてくださることを感謝し、主の御業を期待し、主イエスキリストの御名によって祝福してお願いいたします。アーメン。ご起立いただきまして、
聖霊のパンと踊りを感謝しています。イエス様が私たちのためにご自身の血を流し肉を裂いてくださいました。その御業の上に私たちの罪をあなたは責めず取り除いてくださいましたことを感謝します。東と西が取り出会うことがないように、私たちはもうすでに罪と汚れから完全に解き放たれることを感謝いたします。あなたの恵みを信じているならば、どうぞ罪を犯すことがないように作り変えてくださいましたことを感謝いたします。主の御名をいたします。これをいただいて、私たちがどんなところから救われて、どのような世の中に関わっているかを預かり知ることができるように導き与えてください。主イエスキリストの皆によって祝福でお願いいたします。アーメン。彼女にお願いしていきたいと思いましょう。ありがとうございます。Thank you.